それでは E 面の右上の過論用語について説明します。1の歌口と、14番の風体はほぼ同じ意味になります。定家の歌口にも似たりと言いますと、定家の歌風、歌の読みぶりとよく似ているってことになります。風体、という単語も同じです。例えば、藤原俊瑞の歌論書の一つに、古来風体抄というのがありますけども、それは古来からの風体、つまり歌風の変遷について解説しているものという、そういう意味のタイトルです。2番の表歌。表っていう単語は、A 面の名詞の中にも、面目名誉というふうにありました。つまり、その人にとって一番面目であり、名誉である歌という意味で、表歌は代表歌と訳します。3番、果実。実は、歌論の中で、花に例えられるもの、実に例えられるものというのは、ある種の決まりがあります。花と言いますと、それは、歌の技巧的で雅な言葉を指します。実というのは、歌に込められた真実の心を指します。ですから、近頃の歌を顧みるに、花の実を追い求めて、実のなき、歌の実を借りし、なんて言いますと、近頃の歌を、顧みてみますと、技巧的で雅な言葉ばかりを追求する歌が多くて、歌に込められた真実の心のない歌が多い、ということになるわけですね。この花を優先するか、それとも実を優先するかというのは、究極的には言葉の洗練さが大事なのか、それともその歌に込められた心が大事なのかということになって、これはよく歌論の中の一つの大きな対立項になります。そこら辺のところは私の古文背景知識の、ナンバー8、ナンバー9、歌論対策の平安から中世、歌論対策の近世などに詳しく解説されていますので、そちらの方もぜひ見てください。5番の官能、深くその道に通じていること。短く覚えようとすれば達人でも結構です。その道の官能なれば、その道の達人であるので、この逆が不完、未熟者、ということになります。6番、敷島の道は、和歌の道です。また、筑波の道は、レンガの道となります。7番、周と一言で言いますと、それは、天皇が、ご命令になって編纂された勅撰和歌集を指すことが多いと思います。8番、10代の歌人なんて言いますと、先祖代々のということになって、和歌の名門の家柄なんていうことを表すときに、10代の歌読みなればなんていうわけです。9番の唱歌、歌の正当性を証明する勅撰集などの古歌と言いまして、この唱歌を引き合いにして相手をやり込めるといった一種の唱歌説話のようなものは、歌論絡みでよく、受験の問題にも登場してくるものです。例えば、ある人が大変得意げに、この歌の、上の句と下の句に2回けりを使ってるのはどうもよろしくないねと。また、下の句を花こそなんて始めてるのはどうもよくない、なんていうことを得意げに評論しておりますと、誰かが「すいません、有名な勅撰集の中に、上の句下の句にけりを使い、花こそで始めている有名な歌があるんですけど」なんて言って、その歌を引き合いに出しますと、今まで得意げに批評してた人も全くものが言えなくなる、なんていうような話を、唱歌説話なんて言いますけども、要するに、あの時代っていうのは勅撰集の権威っていうものは非常に強いんですね。ですから、その歌の評価っていうのは、勅撰集に同じような歌の読み方があれば認める、なければ認めないというようなですね、そういう考え方に基づくのが、この唱歌という言葉の意味です。10番の線、ごんべんに全体の全と書きます。歌の中で一番大切なもの、これこそがこの歌の線と思い、玉振る一節なれば。 これこそがこの歌の中で一番大切なところ、まさに眼目だと思いますので、眼目というのはそのまま一番大切なところという意味です。11番、相聞歌と読みます。男女や親子や兄弟や友人などの親しい間柄で相手の消息を尋ねたり、歌を送り合ったりする、そういう贈答の歌のことを相聞歌と言います。12番のたおやめぶりと16番のますらおぶりというのを一つのセットで覚えてください。たおやめと言いますと、手が弱い女と書きますけども、古今集などに見られる女性的で繊細優美な歌風のことをたおやめぶりと言います。これに対してますらおぶり、これは万葉集などに代表される男性的で素朴で力強い歌風のこと、それをますらおぶりと言います。以前、早稲田の教育で、このますらおという漢字を読ませる問題が出ております。その場合には歌風ではなかったので、ぶりを取りまして、単にますらおと書くのが正解でしたけども、そのような知識にも派生するものです。次、13番と15番、引き歌と本歌取りを区別するようにお願いします。引き歌と言いますのは、有名な古歌の一部を引用し、遠回しに自分の意をほのめかす技巧のことを言います。つまり、引き歌というのは、五七五七七31文字の全体を読むのではなくて、単に、五音とか七音とかのどこかの一句を引き合いにすることで、その元歌のニュアンスを相手に遠回しに伝えようとする、そういうのを引き歌と言うんです。平成26年の京大の文系の問題にこの引き歌の問題が出ております。原文を読みますと、いかなることぞなど尋ねられるも、問うにつらさとかや覚えてものも言われねば、というふうな文章が出てきます。いかなることぞ、どういうことであるかなんて尋ねられたんだけども、問うにつらさとでも思われてものを言うこともできないので、今の部分の問うにつらさというところが鍵括弧になっておりまして、そこに補充がついて、補充の方では元歌が紹介されております。つまり、問うにつらさというのはそのままではわからないわけですね。どういうことなんだと尋ねられても、問うにつらさというその引き歌をすることによって、その時の気持ちっていうものを、遠回しに表現しようとしているわけですね。その元歌にこういうふうに書いてあります。忘れてもあるべきものをなかなかに、問うにつらさを思い出つる、と書いてあります。忘れていたはずなのに、かえって尋ねられると、その時の辛さを思い出してしまう。というわけで、かえって尋ねられると辛いというようなニュアンスがそこに込められているわけですね。それが先ほどの、いかなることぞと尋ねられたんだけども、問うに辛さとか思われて、ものも言われねば、何にも言うことができない。で、京都大学は、このものも言われねばの、ところに棒線を引きまして、その事情を、説明せよというふうに言ってるわけですけども、それは要するに「問うにつらさ」という引き歌を戻しなさい、その引き歌の言わんとするところを、戻した上で、なぜ、その何も言うことができないのかということを説明せよという問題であったわけですね。ですから、先ほど言ったように、忘れているはずだったのに、かえって尋ねられると辛くなってしまい、そうやってものも言うことができなくなってしまったということを説明すればいいわけです。このような歌の五音とか七音の一句を、そこだけを引き合いにして、遠回しに何かを相手に伝えようとする、そういう技法を引き歌と言います。これに対して、本歌取りというのは、有名な古歌の一部を利用し、そこに新しい趣向を加味して一種の歌を読む技法です。つまり、一種の歌を読むわけですから、五七五七七31文字、 みそ一文字を全部読んでしまうわけですね。そこで、私はいつもこの本歌取りをカバー曲というふうに教えてます。カバー曲というのがありますけれども、なぜカバー曲を歌う人は、モノマネをしているというふうに言われないんでしょうか。それは、カバー曲と言いますのは、確かに元歌を利用してますけれども、歌詞を変えたり、テンポアップしたり、いろんなふうにアレンジを変えてますね。そのアレンジを変えてるっていうことが一つの独創だというふうに認められるから、カバー曲というのはモノマネにはならないわけですね。それと同じことがこの本歌取りの定義にも書いてあります。有名な古歌の一部を利用するんですけども、そこに新しい趣向を加味して、その新しい趣向の独創性があるから一種の歌として、認められるというわけなんですね。ですから本歌取りというのは、元歌というものが示されて、その元歌からどんなふうに変えてるのかというところが、示されて初めて、あ、これは本歌取りをした歌なんだなということが言えるわけです。最後17番の幽玄とありますけども、これは平安時代に長らく続いてきた古今調という一つの歌の読み方に対して、ポスト古今調ということで、中世の新しい歌の理念として、この幽玄とか幽玄歌、この歌に歌ってつきますけど、幽玄歌というものが登場してくるわけですね。和歌における深遠な余情、何か奥深い余情というような感じでよく説明されます。その幽玄というものを新しく歌の世界に提唱してきたのが藤原俊成と藤原定家の天才親子です。藤原俊成というのは平安末期の第7番目の勅撰集千載和歌集の編者として有名ですし、その息子である定家は次の鎌倉初期の新古今和歌集の編者として有名な人物です。そういう人たちがこの新しい幽玄という歌を提唱してきたんですが、その幽玄歌をめぐるいろんなエピソードについては、私のホームページの古文背景知識ナンバー8、歌論大作平安から中世に詳しく書いてありますので、ぜひ一緒に参照してみてください。以上で E 面の右上の解説を終わります。